強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオに弁理士の新井信明先生にお越しいただいております。新井先生、今週からよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず新井先生のプロフィールをご紹介したいと思います。新井先生は1954年生まれ、高卒後サラリーマン生活を送る中、幼馴染から見せられた大学の卒業証書を見て一念発起、新聞配達やタクシー運転手などでお金を貯め、25歳の時に1年間かけて世界周の旅へ出たそうです。帰国後、身につけた英語を生かして秋葉原の免税店で働き始めますが、そこで知り合った司法試験受験生に影響を受け、法律の面白さに目覚めました。29歳で行政書士、30歳で弁理士、予備試験に合格し、精密機械メーカー勤務の傍ら、39歳で弁理士、本試験に合格、芝浦工業大学夜間部の学生と特許事務所所長の二足のわらじを履いておられます。芝浦工業大学第2部電気工学科をご卒業後、さらなる知見を得るために52歳で東京農工大学大学院に入学、博士号、工学博士号を取られておられるということです。現在は東京農工大学大学院ものづくり大学非常勤講師、知財戦略論をご担当、株式会社グリーン IB 代表取締役、知財コミュニケーション研究所代表でいらっしゃいます。ということで、新井先生は、実は私は知り合ったのは、中小企業診断士で毎年受けなければならないっていう講義がありまして、その講義にその講師としておいでいただいていたのが新井先生と知り合ったきっかけで、実は今回2回目なんですね。でその後、その講義を受けた時点ではまだ書いてらっしゃらなかったんですけど、私は講義を聞かせていただいた後ですね、新井先生はレシピ公開、伊右衛門と絶対秘密コカ・コーラどっちが賢いという本をご出版されまして、それは新潮社さんから昨年の12月20日に発売されておられまして、で先ほど私新宿の紀ノ国屋書店さんを寄ったんですけれども、発売後3ヶ月終えてもまだ山積みになっておられるというくらい、すごい売れ行きがすごく続いているという本なんですけれども、今回からはですね、この本についていろいろお聞かせいただければと思ってます。でちょっと前置きが長くなったんで、早速始めさせていただきたいんですけれども、知財って聞くと、私もかつては診断士試験を始める前全くほとんど知らなかったんですが、実は診断士試験を始めて、診断士試験を受験勉強してから、知財って必ずしも儲かるわけでもないと、ね、特許を取ったから儲かるわけでもないし、それから特許を取ったからその会社の秘密が守られるわけではないっていうのを知って、なんか180度違うなっていうのに気づいたんですけれども、ここのところちょっと新井先生にこの本にも書いてあるんですけれども、はい、そこの部分をちょっとお教えいただければと思います。
はい、六角先生、ご紹介ありがとうございます。皆さん、知財コミュニケーション研究所代表の新井信明と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、ご紹介いただいた本、レシピ公開、伊右衛門と絶対秘密コカ・コーラどっちが賢いというタイトルです。それでこれ、私は長いので伊右衛門本と呼んでおります。この中でも伊右衛門本と呼ばせていただきます。さて、伊右衛門本で書いたことは、はい、六角先生がおっしゃったように、まず特許って取れば技術パクられないよなと思っておられる方に対する私なりの警鐘のつもりで書きました。なぜそのようなことになったのか、いや弁理士だったら特許出願もっとしてもらった方がビジネスが膨らむんじゃないか、周りの人は本当にそう言います。その類の本も少なからずあります。それはそれなりの考え方があるんだろうと思いますが、私は知財というものに関わってほぼ30、これで33年目になりますね。 弁理士になって23年になりますけれども、もうかなりの長く知財を扱ってきました。そしてほぼ10年前になりますが、実は隙間風が吹きました。隙間風がふーっと懐の中を吹き抜けていったんです。何の隙間風かというと、あれ、特許を取ることは確かにお客様、クライアントに喜んでいただけることは確かなんです。確かなんですが、その特許の行く末をそれなりにサーチしてみると、ごめんなさい、こんなこと言っていいのかどうかわからないけど、あれ、会社ってこれでどうやって利益につないでるんだろうという疑問が湧いてきたわけです。そこには生意気言いますよ、やっぱり生きがいが少し欠けた部分が出てきました。特許を取るということはものすごくいいことだし、企業にとって大事なことであるんですが、一方で儲かっていない、もし企業が儲けることが目的ならば、目的ですよね、目的ならば特許は儲かることになんか貢献してなきゃいけないはずだよなと思うようになりました。それで少し自分なりに研究をしてみようと思ったわけです。それで10年前に東京農工大学の大学院に行って、経営学だとか、今もちょっとこの録音が始まる前に六角先生にいろいろご教示いただいたんですが、そのようなことを少しずつ勉強を始めて自分なりに本を読み始めたわけです。そしていろいろ統計などを取ってみると、私の家門本の中にも入れたんですが、これは42ページになります。これは世界各国、私がプロットしたものは中国、アメリカ、日本、韓国、ドイツなわけですが、そのそれぞれの国々の特許出願数の数ですね、これを年ごとにプロットしたものがこの42ページの表なんです、はい、リスナーの方はこの表を見ることができないんですが、実は2006年までもう1970年代からの話をしていますが、2006年まで日本が世界一の特許出願大国だったわけです。で、2006年に米国に抜かれ、今は中国がトップ、アメリカが2番、それで次で3番目です、まあ、そういう順番にいるんですが、問題は今3位にいるということよりも、バブルがはじけるずっと前、高度成長の時代から面々と出願を積み重ねてきたのに、競争力が伴っていないよなと思うようになったわけです。皆さんも多分そう思っておられるのではないでしょうか。特許って何のために取るんですか。私、農工大学の授業なんかでも聞きますと、先生、パクられないようにするんじゃないの、こういうのが大体の答えです。皆さんも大体同じような思いを持っておられると思うんですが、そうですよね。だったら世界一の出願大国は技術においてパクられないように鉄壁の囲いができてるはずじゃないですか。できてないんですよね。それは日本の競争力を見ればお分かりです。で、これがどうもおかしいな、どうしたわけだろう、まあ、それがこの特許に対する誤解、実態をまず見ていただこうと思ってこの本を執筆したことになります。ところで皆さん、知財、六角先生からも知財というお話が出ましたけど、知財と特許は完全イコールではないことをまず指摘したいと思います。知財と特許は完全イコールではありません。知財は特許の一部、もっと言えば、もっと言うならば、特許の中身というのは発明、まあ、ここは技術と言い換えていいと思います。技術的なアイデアのことを発明と言います。で、技術的なアイデアを法律的に守るためのものが特許権なわけです。特許権は発明に着せた鎧のようなもの、防護服なんですね。防護服です。だから特許と発明はちょっと違うなっていうのも分かってもらったと思うし、知財というのは何かというと、頭で考えたアイデアなんですから、別に発明だけが知財なわけではないんですね。で、ここがすごく大事なところであるし、分岐点なんです。会社の社長さん、よくあるんですが、知財は大丈夫かという言い方をします。そうすると担当者が、はい、質問終わりました、じゃあ大丈夫だなになるんですね。これ全く間違いです。全く間違いです。知財には例えば技能、技量、いろいろなノウハウ、ここに六角先生の本 経営の基本、一番最初に4本読ませていただいてるんですが、ここにナレッジマネジメントなんてありますが、ここにあるナレッジはみんな知財です。とするとこのナレッジマネジメントに出てくる知財を全て特許で守ることできませんよね。でここのところにもう知財は特許を出願したら全部守られる、パクられることがないというこの、失礼ながら短絡的な考え方が非常に危ない、これを警鐘を鳴らしたいなと思ったわけであります。まず知財は何回も言いますが、特許はイコール知財ではない、特許はごめんなさい、知財の中に入っているんだけれども知財完全イコール特許じゃないということをここでは覚えておいてください。だから皆さんの持っている技能、技量、ノウハウ、そのようなものも知財なんですから、これを何とかして守らなきゃいけないんだということに思いを馳せていただきたいと思っています。それでこの本を書くまでに、よく言われるんです。これは新潮社さんにお願いをして出版していただきました。仲間から言われるんですよ、渋いなって言われるんですね。そうですよね、皆さん、例えば本屋さん、大きい本屋さんに行かれると、だいたい知財の本、特許の本というとトントントンと中の方に入って、奥の突き当たりの右の端のあたりの書棚の一角が知財に当てが合われて、そこにさっさっさっと入ってるような専門書を多分思い浮かべると思います。あそこには一般の人は絶対行きません。もうビジネス書でさえも普通の人は行かないわけですから。で僕私はそこをなんとか読者を広げたいっていう本音もありますよ。たくさんの人に読んでもらえれば売れるしなという本音もあるんだけど、知財っていうものを分かってもらうためにはやっぱりあそこの専門書コーナーに並んだんではダメなんだと私なりに判断をして、それで新潮社さんと相談をして、分かりました、ビジネス書で仕立てましょうということになって、このような書籍になっていったわけです。ぜひ一般の人にこの知財っていうものをもっと身近である、それで今申し上げたような特許にもこれは諸刃の剣でいいところもあり悪いところもあるということを分かっていただきたいと思いました。
はい、分かりました。今回はですね、知財っていうのは特許とかアイデアを含む考え方で、知財の中に特許とかあと実用新案とか、はい、それから商標っていうものが入ってるってことですよね。特許は会社を守るものでもないし、また必ず儲かるっていうことを保証してるわけではないっていうことはお話しいただいたんですけれども、じゃあどうしてなのか、どうして、ね、特許を取っただけじゃ儲からないし、特許は知財を守った会社を守ってくれるものではないということについてですね、ちょっと時間が来てしまいましたので次回ですねお話しいただければと思います。ということで今回は知財とはどういうことかということについてお話しいただきました。新井先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。